2. 委員会審査レポート。3ページから6ページ。常任委員会。総務常任委員会。議案11件をいずれも可決承認しました。所管事務について5件の報告を受けました。議案。行政組織条例の一部改正。妊娠、出産、子育ての各ライフステージに応じたきめ細かで切れ目のない支援体制を推進するため、子ども家庭センターを設置するほか、さらなる子育て支援の充実と地域医療の充実を図るとともに、新たな感染症への体制強化により、市民の健康増進を図ること等を目的として、健康子ども部を分割し、子ども未来部と健康推進部を新設します。また、本市を取り巻く諸課題に関しても組織的に対応するため、都市計画課内に交通政策室を新設し、持続可能な公共交通の構築に向けた取り組みを進めるとともに、商工課を商工振興企業立地化に改め、企業立地を積極的に推進します。さらに、消防本部において、専門化、高度化する救急業務に対応するため、救急課を新設し、警防課に指揮司令課を統合します。私有財産の無償貸し付け、学校法人国際医療福祉大学、令和6年4月の国際医療福祉大学成田薬学部の開学に伴い、大学が3年生から6年生までが学ぶ畑田校舎を国際医療福祉大学成田病院の敷地に建設するにあたり、当該校舎等の設置により見込まれる学生等の増加に伴う経済効果や臨床薬剤師の育成による地域医療への貢献等の公益性に鑑み、引き続き私有地の無償貸し付けを行います。主な質疑。問い、4月に薬学部を開学するこの時期になるまで、議会への報告がなかった理由は？答え、薬学部については、令和4年8月に、令和6年度の開学に向けた構想があることを大学から聞いていた。その後、大学において認可の申請等を進めていたが、詳細について示されることはなかった。畑田校舎の建設についても、大学で業者の選定、見積もり、設計図面を整理していたが、建築費の高騰もあり、業者が決まらず、令和5年12月まで正式な資料は示されなかった。このような状況から、議会へ報告できる内容が整理できず、今回のタイミングで議案を提出することとなった。教育民政常任委員会。議案10件をいずれも可決しました。所管事務について、7件の報告を受けました。議案。保育所設置条例の一部を改正する条例の一部改正。4月1日に小規模保育事業所中1としての開園を予定していた万崎保育園では、建設資材の不足により資材の調達が困難な期間等があり、工期を延長するため開園日を延期し、開園まで現園舎で運営を行います。3月定例会後、新設万崎保育園は、令和6年5月1日に開園することが決定しました。中1、小規模保育事業所、主に0歳児から2歳児までの子供を対象とし、定員6人以上、19人以下の少人数を対象に、きめ細かな保育を行う事業所。中、 終わり。主な質疑。問い。条例の施行日を公布日から起算して9ヶ月を超えない範囲内とした理由は？答え。条例の公布日である令和5年9月27日から起算すると、令和6年6月26日までに施行することとなる。新設の万崎保育園は5月1日の開園を目指しているが、天候等の影響により再度工期を延長する場合でも6月までには開園できるとの判断により、そのような規定とした。所管事務。物価高騰による給食費の改定及び児童生徒の給食費の据え置き措置。学校給食で使用する食材の価格が上昇している中、献立を工夫することで食材費を節減するとともに、令和5年度までは補正予算を編成し補填していました。しかし、現在の食材価格の上昇を考慮した場合、これまで通りの栄養バランスや量を保った学校給食を実施することが困難であり、年間を通じた計画的な献立の検討ができないため、令和6年度からは給食費の引き上げを行います。なお、私立小中義務教育学校と幼稚園における児童生徒の値上げ分は、保護者の経済的な負担軽減策として市で負担しますが、教職員等は 14% の引き上げを行います。経済環境常任委員会。議案4件をいずれも可決しました。議案。消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部改正。消費生活センターでは、消費生活相談員を配置し、消費生活の安定や向上を目的に、消費生活に関する相談事業等を行っています。近年、相談内容は多様化、複雑化しており、解決までに時間を要する事案が増加傾向にあることや、消費生活センターへの相談は午前中に多く、千葉県消費者センターや県内他市の消費生活センターの多くが午前9時から相談を受け付けていることから、市民サービスの一層の向上を図るため、消費生活センターの開所時間を現行の午前9時30分から午前9時に変更します。主な質疑。問い。開所時間を延長することで相談件数の増加等に対応できるのか。答え。現在は消費生活相談員5名のうち1日あたり3名の体制としているが、今後対応が困難な状況になった場合には増員等も含めて検討していきたい。新清掃工場関連付帯施設アクセス道路築造工事地盤改良工請負契約の締結。新清掃工場関連付帯施設整備に伴うアクセス道路を築造するため、土壌清浄を安定させる地盤改良工事を実施します。本工事は令和6年10月末までの完成を予定しており、完成後はアクセス道路盛り土工事を実施します。主な質疑。問い。低入札価格調査中2を行ったとのことだが、その内容は、中2、低入札価格調査、市があらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格の入札があった場合、その価格によって契約内容に適合した履行が可能か調査し、落札者を決定する制度。中終わり。答え。調査内容としては、 設計仕様等に適合しているか、積算内訳書の積算根拠が適正か、法令や契約上の基本事項に違反がないかなどを提出資料に基づいて確認し、事業者へのヒアリング等を行った結果、契約内容に適合した施工が可能であると判断した。建設水道常任委員会。議案7件をいずれも可決しました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、橋梁修繕工事、郷部大橋、第一景観ほか、請負契約の変更、コンクリート製の橋脚のひび割れ補修にあたり、改めてひび割れの数量を検査したところ、設計時より損傷が進行し、補修の対象となるひび割れの数量が増加したことに加えて、令和5年、夏の猛暑に伴い、現場作業員の労働環境と作業効率を確保したため、防護服の増量などの安全対策費を増額します。主な質疑。問い。具体的な変更内容は？答え。橋脚のひび割れ補修については、令和3年度に行った点検時より、損傷が進行していたことから、補修の数量が増えたこと。また、作業員が着用する防護服について、当初は約1200組を予定していたが、夏の猛暑により、現場作業員の労働環境と作業効率を確保するために、約1100組を増量した。所管事務。市道あずま町吉倉線におけるスマートインターチェンジ中3設置構想の検討状況。中3スマートインターチェンジ。高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置される ETC 専用のインターチェンジ。中終わり。大学病院を核とした新たな空港周辺の街づくりでの利便性の向上に加えて、広域道路ネットワークとの接続強化による防災機能の向上等を見込み、スマートインターチェンジの設置に向けた調査、検討を進めています。土地利用の可能な範囲が狭いこと等から、当初は高速道路への乗降箇所を2箇所に分けた配置としており、鉄道を横断するための橋梁構造が高額であることが課題でしたが、将来交通量を推計、解析した結果、成田ジャンクションとの距離が近く、成田空港や茨城方面に行く場合、安全な走行に課題があることが新たに分かったとのことでした。これらの課題を解決するため、東京方面への乗降に限定したハーフインターチェンジの検討を進めており、国が主体で整備を行う無人のスマートインターチェンジに加えて、市が主体で整備を行う有人の地域活性化インターチェンジも視野に入れ、費用対効果の検証や形状の検討を行っているとのことでした。
予算特別委員会。令和6年度当初予算関係9議案を可決。3月定例会では、令和6年度予算関係9議案を審査するための予算特別委員会が2月28日に設置され、3月11日から3月14日までの4日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り可決しました。委員名は省略します。一般会計。1万円未満を四捨五入した数値となります。歳入653億円。内訳11項目を示した円グラフ。多い順に5項目読みます。市税 51.0%、332億7394万円。国庫支出金 11.8%、77億2959万円。私債 7.3%、47億8510万円。地方消費税交付金 6.3%、41億3600万円。諸収入 6.0%、39億989万円。歳出653億円。内訳10項目を示した円グラフ。多い順に5項目読みます。民生費 34.6%、225億9166万円。総務費 13.5%、88億157万円。衛生費 12.2%、79億9345万円。教育費 11.3%、73億8150万円。公債費、公の債務 8.8%、57億7596万円。主な質疑。歳入。ふるさと納税寄付金が増額。問い。寄付金について増額の理由と今後の見通しは？答え。増額の理由は一般寄付金のふるさと納税寄付金であり、令和5年度当初予算額より1億2000万円増の5億円と見込んでいる。ふるさと納税寄付金は年々増加傾向にあり、令和6年度においても引き続き新規返礼品の拡充を行うとともに、ポータルサイトのさらなる拡充を予定している。総務費、大学誘致にかかる経済波及効果を調査。問い、国家戦略特区中4推進事業について、経済波及効果を算出するための調査を実施するとのことだが、調査のスケジュールと効果測定の範囲は、中4国家戦略特区。世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度。成田市は、平成26年5月1日に、東京圏の一部として国家戦略特区に指定された。中終わり。答え、調査のスケジュールについては、令和6年4月から着手し、7月末までに中間報告がまとめられるよう進めていきたいと考えている。効果測定の範囲については、医学部や付属病院に限らず、成田看護学部や成田保健医療学部の開設による効果も含めて、大学誘致全般にかかる経済波及効果を算出する予定である。民生費、子どもの貧困に対する調査を実施。問い、子どもの貧困対策計画の策定にあたり、どのように調査を行うのか。答え、子どもの貧困対策に関する計画については、子ども計画の中で策定することとしている。調査については、令和5年度に市内の小学5年生、中学2年生及びその保護者に加え、無作為抽出した高校2年生相当年齢の子供を対象に、困窮度による学習環境や進学希望、生活状況の違いなどを把握するため、アンケートを実施した。令和6年度は、ワークショップ、中5等を行い、貧困に対する意見を収集したいと考えている。中5ワークショップ。参加者の主体性を重視した体験型のグループ学習、講座、研究集会等。中終わり。教育費。10年先を見据えた教育分野における計画を策定。問い。 教育振興基本計画策定事業について、令和6年度から2カ年をかけて計画の策定を進めるとのことだが、策定にあたっての考え方は？答え。現在の計画では、コロナ禍もあり、教育環境や障害学習環境など、様々変化していることから、新たな計画に向けては、社会潮流や教育政策の動向を踏まえ、10年先を見据えた、本市の教育分野における目指すべき姿や、施策の方向性を定めた指針とするほか、これを実現するための施策等を示したいと考えている。特別委員会。空港対策特別委員会。内窓設置工事等の設計管理費を見直し。報告。成田空港の現状とさらなる機能強化の取り組み。成田空港の旅客数の推移について、国際線ではインバウンド需要、中6が好調で、直近12月は約244万人と、コロナ禍前の 79% まで回復している状況とのことでした。さらなる機能強化の進捗状況等では、住宅防音工事や内窓設置工事などの環境対策の進捗状況や、住宅防音工事における助成限度額の改定等について説明がありました。中6、インバウンド需要、訪日外国人による消費、中終わり、新しい成田空港構想検討会、新しい成田空港構想については、2月6日に第6回検討会を開催し、旅客施設についての議論を行ったとのことでした。目指すべき姿として、直行需要や乗り継ぎ需要を取り込み、世界とつながる多様なネットワークを持つ国際ハブ空港、中7を実現することを示した中で、ターミナルの規模は出発ロビーの投影面積を15万平方メートルから20万平方メートル程度と想定しているが、さらにコンパクトになるよう検討を進めるとのことでした。中7ハブ空港。各地からの航空路線が集中し、乗客や貨物を目的地となる他の空港に中継する機能を備えた地域の拠点となる空港。中終わり。主な質疑。問い、これまでにない新しい旅客体験を提供し、地域・社会との連携拠点としての役割を目指すとしているが、どのような施設を考えているのか。答え、ターミナルの全面エリアを活用した例として、商業施設については検討会においても評価をいただいている。また、地域の方々からも旅行に行かずとも足を運べるような施設について声をいただいており、今後検討を深掘りしていきたい。委員会審査レポート終わり。